毎月第1、第3金曜日のこの時間は福井大学医学部附属病院からお客様をお招きしております。今日は耳鼻咽喉科から小島明弘さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は嚥下障害についてということでお話をお伺いしていくわけですが、嚥下っていうのは飲んだり食べたりすることですよね、はい、ちょっと難しい字書きますけど、口辺につばめっていう字ですよね、
は
い、
あ、そうです。で、
上下の下、下っていう字を書くわけですけれども、はい、飲んだり食べたりすること。で、今日は障害についてということですから、この飲んだり食べたりがうまくできない場合、はい、ということでお伺いしていくわけですよ、はい、で、これ飲んだり食べたりっていうのはうまくできなくなるっていうのはどういったケースが考えられますか。
はい、例えば、圧倒的に高齢者の場合が多いんですが、はい、高齢者の場合で例えば脳梗塞を中心とした脳疾患を持っている患者さんの場合、
うん、
それからあとは寝たきりをずっと長いことしてて筋肉の働きとかが落ちている人の場合、
はい、
それからあとはアルツハイマー病とかを含めた認知症の患者さんの場合が嚥下障害の患者さんとしてまず挙げられます。
そういった、いくつか例を挙げていただいたんですけれども、そういった方々がうまく飲んだり、はい、うまく食べたりこうできなくなるっていうのはどうしてなんですか。
それは、はい、基本的には、喉の筋肉の働きとかが落ちてしまっている場合、うん、
はい、
それからあとは脳梗塞とかの患者さんの場合には結局嚥下というのは神経に脳神経に支配されていますので、その神経の働きが悪くなった場合に、うん、嚥下ができなくなるということが発生してきます、
うん、はい、そういった患者さんにはどうしてらっしゃるんでしょうか。
まず我々としては、はい、検査を行いまして、うん、その検査というのはまず一般的には内視鏡で実際に喉の中を食べている状態で見てみたりとか、それからレントゲンで、ビデオ撮影をしながらバリウムを実際に飲んでもらう、
うんうん、
そういうふうにして検査をして評価をいたします。
はい、
でその後に言語療法士とか食事に実際リハビリスタッフがいますから、言語療法士とか、うん、それから理学療法士、作業療法士、うん、そういうのがスタッフが関与して、あと、はい、場合によっては看護師とかが関与しながら実際にリハビリの、うん、嚥下のリハビリを行っていくことになります。
ああ、じゃあなるほど。最初の診断は もちろんお医者さんということになりますけれども、はい、その後は、チームのような形で
そうですね、医師と看護師と、はい、それからリハビリスタッフが主になって、うん、その患者さんの合わせた嚥下状態に合わせた治療をしていくことになると思います。
治療を施していくということですから、最終的には患者さんがご自分で食べられるようになるところまでやっぱり持っていきたいという思いがあるわけですよね。
そうですね、その食事形態に工夫してみたりとか、うん、食べ方を工夫させてみたり、それから先ほども言いましたように筋肉がの働きが落ちている患者さんの場合にはその筋肉を、うん、鍛えるようなことをしながら最終的にはなんとか自分で食べれるように持っていくようにはしています。
うん、例えばそのリハビリ訓練等々ですね、どんなことをやってらっしゃるんですか。
そうですね、先ほども言いましたように寝たきりの患者さんの場合には、
はい、
体の筋肉全体が落ちていまして、
ええ、
食べるための筋肉も働きが落ちる人が多いもんですから、例えば呼吸筋の鍛えたりとか、うん、四肢の筋肉を鍛えるとか首の筋肉ですね、
はい、
そういうのが弱ってると嚥下障害を起こしやすいんですから、
うん、
そういう筋肉を鍛えるようなことをしています。はい、それからもしも万が一間違って肺の方に入ってしまうような、食べ物が肺の方に入ってしまうような時に咳払いをして出せるように呼吸の筋肉を鍛えたりもいたします。
呼吸の筋肉を鍛えるっていうのはどんなふうにやるんですか。
例えばもう寝たきりで座った状態も取れない人が多いもんですから、まずはもう座る状態、台を取ること、うんうん、
はい、
それからリハビリスタッフが実際にお腹をこうギュッと刺激したりして、
うんうん、
呼吸の筋肉を鍛えたり咳払いとかね、そういう今までなかなかできなかった運動を促すことによって、
はい、
筋肉を少しずつ鍛えて きます、
はい、まずはまあ鍛えるということになるわけですね。筋肉を鍛えるということです
ね。そうですね、はい、失った機能をまた元に戻すという意味で少しずつ始めていきます、う
ん
う
ん、はい。それからあの食事形態の工夫という話も先ほど出ましたよね。
そうですね、まあ、これはもう患者さん の嚥下とかその疾患とかその状況によりきりなんですけど、
はい、
例えばペースト状のものが食べやすかったりする患者さんもいるわけですし、
はい、
固形のものよりは少しバラバラとしたものが食べやすい人、
うんうん、
それから水分のようなものが取りやすい人もいる、まあ、患者さんによってまちまちなんですが、
はい、
いろんな患者さんがいますのでその人個人個人に合った食事形態を選びながら、うん、いろいろお出ししていく、
うん、
お出ししてます、
うん、でこれは食べさせるのは看護師さんとか介護士さんになるわけですか？
そうですね、実際に我々の方としてはこの人にはこういうふうにしたらいいんじゃないかということを指導いたしまして、
ええ、
それを実際にリハビリスタッフであったり看護師であったり、
うん、
介護スタッフが実際にはしていくことになります。
うん、まあ、先ほどもおっしゃっていましたけれども、最終的には患者さんがご自分でね、
はい、
食べられるようになればいいなと、
はい、
そこが最終的な目標になるわけです。
そうですね、
ですけれども、はい、なかなか食べられない方っていうのもいらっしゃると思うんですよね、
はい、
そういう場合はどうしてらっしゃいますか？
そうですね、先ほども言いましたように、うん、最終的には食べれるように持っていくんですが、
はい、
どうしても今の高齢化社会の中でいろんな患者さんの背景があって食べれない人もいます、
うん、
そういう人に関しては現状としては例えば鼻から管を入れて栄養を施したりとか、
はい、
それから実際にお腹のところに小さい穴を開けてそこから胃に直接管を入れて栄養を施している場合もあります、
うん、あ、なるほど。じゃあ自分で食べられない場合は、しょうがないということになりますよね。
そうですね、はい、もう食べれなくなった場合にじゃあ栄養をどうするかということになりますと、
はい、
そういう手段を取らざるを得ないのが現状です。
まあ、そうすると、まあ、寝たきりということになるんでしょうか？
そうですね、食べることは諦めてしまって、
はい、
それで体の、うん、状態を維持するために、うん、そういう栄養の手段を取っているのが現状です、
はい、ただね、欧米なんかの例を見ますと、はい、あんまり寝たきりでそういった形でその栄養を注入しているという話を聞かないんですよね。これは何の違いなんでしょうか？
そうですね、で結局その認知症の患者さんとかに、
うん、
その栄養のチューブを施した場合に結局認知症の患者さんはその管を無意識にこう引っ張って抜いてしまったり、
はい、
それからそういうことが起こりますので、
うん、
そういうふうにしないためにじゃあどうするかといいますと現状としてはまあ、夜の間だけでも例えば手をこう拘束してしまって、
うんうん、
その患者さんが無意識のうちに抜かないようにする日本ではそういうふうにしています、
はい、
ただし欧米の場合はそのように手の実際に拘束してしまって動けないようにすることは、うんうん、その人の尊厳を損ねてるんじゃないかというふうな考えがありまして、
はい、
当然他にも社会的なこととかそれから宗教的な背景も違います。いろいろなことがあって、
うん、
欧米の場合にはもうその食べれなくなった時点で、
はい、
その実際にそこまでして栄養を与えてすることがその人の個人にとっては本当にいいのかという問題になりまして、
ええ、
その食べれなくなった時点がその方 の、
うん、
人生の終焉だというふうな考え方があります。そこがそういう考え方が大きく違いまして、
はい、
欧米では実際にはそういうことはしていません。
なるほど、まあ、考え方の違いがそのまま、まあ、治療の仕方の違いに反映されているということになりますよね。
そうですね、
日本の医療というのは今後その分野ではどんなふうに動いていくんでしょうか？
そうですね、もう今の時点ではそういうふうにすることがもう我々の中でも、うん、まあ、ご家族の中でも、
はい、
まあ、当たり前というふうにしていますけど、
ええ、
やっぱりこれからはその人 の、 生き方というのはもう特にこの高齢化社会を迎えた日本では、
うん、
非常に大事なことになってくると思いますので、
はい、
まあ、例えば ご家族がそうなった時、自分が実際にそのご飯が食べれなくなった時にどういう選択肢があるかということを選んでいくことが大事になってくると思います。うん、ただし、まあ、元気なうちからそういうことを考えるのはなかなかピンとは来ないんですけど、まあ、周りにそういう人がいた時とかに少し、はい、自分の家族がとか自分がっていうことを考えていただくといいかなとは思います。
自分で食べられなくなったという時点で、はい、その人生は終わりなのか、それともまだ人生は何らかの方法で続いていくのかっていう、はい、これは簡単にどっちがいい、欧米のやり方が正しくて、のか日本が正しいのか、なかなか一言では言えない本当に難しい問題ではありますよね。
そうですね、もう結局もうその人の個人が、はい、一体その個人がそうなった時に実際にどうしたらいいのかっていうその意思の表明が非常に重要になってくると思いますので、日本の場合もこれからもそういうふうに幅を利かせてというか、その人に一番合ったというかね、それを本人も含めて考えていくことが大事じゃないかなっていうふうには思います。う
ん、小島さんおっしゃったように、元気なうちは病気のことって考えないんですよね。
そうですね、もう実際に我々見てても、はい、じゃあ自分がということよりはその人そうですね、なかなか考えないのが現状ではありますね。
そういったことを家族どうして話をしておくっていうのはもしかしたら大事なことなのかもしれませんね。
そうですね、何かの機会にそういうふうに考えていただくとありがたいと思います。
はい、今日は嚥下障害についてということでお話をお伺いしてきました。小島さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お客様は福井大学医学部附属病院耳鼻咽喉科の小島明宏さんでした。